耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1477回10月26日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。先日僕入院をしたんですけれども、その入院をするときにですね、いろんな方からあの本をいただいたんですね。あの例えば新刊 JP の金井元樹くんから本をもらって、これ読んでくださいよ、あとは著者さんから今度新刊出すんでこれ読んでくださいとか検本いただいたりとか、でその中にですね、あの水野俊哉さん、この前とあるお仕事でインタビューしたんですけども、その水野俊哉さんからですね、あの新刊出すんでゲラこれよかったら読んでよって言って新刊のゲラをいただいたんですよ。いやーこれすごい嬉しいんですけれども、でこれをですね、入院中読もうと思って、あのまず読みやすそうだったこの水野さんのね新刊のゲラを、まあ、入院の前日に読んだんですよ。あの入院の準備しながら読み切っちゃいましてですね、すごい面白くって、あの読み切ってしまった。だからまあ入院中これは読まなかったんですけれども、新刊ラジオ第2部プレミアムというあの有料放送の方でですね、実はあの先日というか今日なんだこの配信は昨日の配信であのご紹介してるんですけども、まあ、改めて新刊ラジオ第1部でこちらの水野さんの新刊ご紹介しようと思います。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングをお送りしております。ミレタチ曜日新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は大和書房より出ております水野俊哉著、幸福の商社甲のデパート、僕が3億円の借金地獄で見た景色という本です。まずは著者のご紹介なんですが、水野俊哉さん、新刊ラジオでいくつか本をご紹介してますね。1973年生まれの、まあ、ビジネス書作家さんなんですが、これまで累計数千冊のビジネス書を読破したため、新聞や雑誌から書評を依頼されることも多いが、本業はビジネス書作家。会社経営を経て2008年、成功本50冊勝ち抜け案内、こちら公文社刊でデビューし、同シリーズは累計10万部を突破するヒットとなる。以後も法則の取説、徳間書店刊など話題作を続々と発表と、まあ、公式ページより一部抜粋しました。そう、結構書評家と思われてるんですけど、本業はビジネス書作家だよってご本人言ってます。でですね、オープニングでも言いましたけども、僕とあるお仕事で水野さんにインタビューしましてですね、その時にちょっと新刊にかける思いみたいなの聞いてきたんですよ。で、曰く構想を練ってる際ほぼ原稿ができていたがゼロから書き直したということで、今回の新刊まさに水野俊哉入魂の一冊といった感じなんだそうです。で、今までですね、他の人のビジネス書とか法則をまとめ上げた本を書いてきた水野さんなんですが、今回はご自分のお話、まあ、水野俊哉さん自身の反省を綴った本を書かれてます。ビジネス書作家になる前、実業家時代にしたとある失敗のお話がこの本には書かれてるわけです。じゃあ、そんな水野さんの過去なんですけども、僕もね、結構ここ 2,3 年ぐらいお付き合いさせていただいて詳しく知らなかったんですが、ざっとこの水野さんの過去を振り返ってみようと思います。まず1994年社会人になりました。とある会社に入ってですね、そこからその 2,3 年働いて独立しようかなと思ったんだけど、上司や同僚に慰留されて、まあ、働き続け、で2000年27歳の冬に、まあ、決断して独立されたそうです。で、独立後事業はすこぶる順調で、20代で年収は1000万円を超えて、売上が2000万、3000万、4000万と増えていき、もうこの頃には個人事業主から中小企業の経営者となっていたといいます。で、とある出来事をきっかけに新事業を思いついて、すぐさま実行に移しました。詳しくはこれ本読んでください。で、この新事業の売上が初年度1億弱、翌年1億5000万、翌々年に5億円と、まあ、順調に伸びていったんですね。ですが、この新事業、実は経費の拡大に売り上げが追いついていない状態で、また当時の世相もあってですね、成長を止めるよりも資金調達して事業を拡大していこうという方針を取ります。で、この頃経営陣が創業時のメンバーじゃなくて、IPO 新規上場を目指して引き抜いてきた各分野のスペシャリストを配置していました。で、ある日の会議中、経営陣の一部から代表取締役解任決議を提案されるわけです。まあ言ってみればクーデターを受けたんですね。まあ理由としては簡単です。今ちょっと会社いわゆる融資を受けて借金が多いから、一回こっちご破産にして新会社立ち上げて、それでこの新事業やりましょうよ、だから社長はいりませんよね、みたいなことを言われたそうです。ひどい話だなと思うんですけど、まあ結局は水野さんが会社の資本の大部分を所有してたため、クーデターは未遂に終わりました。しかしこのクーデターを起こした経営陣は会社を去って、まあ社内の体制がガタガタになる。 まあ、さらにはね、この去った経営陣が実は不正会計とかキックバックとか架空取引やってて、いわゆる横領行為もしてたってことが発覚していくわけです。で、まあ、実際この新事業売上は立ってるんですけども、経費がすごいかかっているので、もう火の車って言ったら火の車なんです。いろんなとこからお金を借りて回していた状態で、この調達した資金の返済をするために事業を継続しつつ別の金融機関からもなおも融資を受けて返済に回すっていうことをやってたら、気づいた頃には、この会社のね借金に、連帯保証を入れてたので、水野さん個人の負債および会社の負債が3億円を超えていたんだそうです。そんなお話、なかなかハードですよね。借金3億円、もうね、2億円とか5億円の借金個人で返してる人の本とかいくつかご紹介しましたけれども、いやーでもやっぱり3億円とかね、億単位の借金ってなかなか経験しませんよ。まあ、ちなみに本の中ではこの負債から解き放たれる様子も書かれていますので、これが結構そんな方法なのっていう感じでね、なんか頑張るというよりは専門家と一緒に頑張るみたいな、そんな感じで、こんな方法でいいんだっていう感じなので、これはまあぜひ負債を背負ってる方見てください。で、こちらの本の特徴なんですけども、まずは文体です。今までその水野さん、まあ、書評みたいな文体でね、本を書き進めてきたんですけど、今回は小説調になってます。主人公、つまり水野さんに感情移入しやすい構成です。何でもね、水野さん実は学生時代作家志望で、事業を始める前にウェブに連載を持っていたというお話なんですね。まあ、以前からそのウィットに富んだ表現が多かった水野さんなんですけども、こういった経緯があったとは知りませんでした。実際ですね、非常に読みやすいです。まあ、このあたりはぜひ一読してみてですね、文芸好きな方は肌に合うかどうか確かめてみてください。まあ、僕個人としては非常に読みやすい、なんていうかな、肌に合う文体だったんですよね。で、内容的な読みどころとしては、まあ、まず僕が良かったのは水野さんの事業がうまくいっている時期のお話。この時僕は本当に学生なのでね、経済界のこの流れとか知らないんですけど、いわゆるあれですよ、ヒルズ族、ホリエモンとかね、いましたけど、ヒルズ族が栄華を極めていた2000年代の経営事情を知らない方は非常に興味深く思えると思います。財界の裏でね、このビジネスのお話だけじゃなくて、この夜な夜な麻布とか六本木のVIPルームで開かれてるパーティーのお話あったんですけどね、結構これはね、イラッとするぐらいね、まあ、今その場にいたら関係者殴りでなってぐらいのイラッとするような、なんかこうドロドロした色と欲にまみれたパーティーがあったらしいです。さらにはベンチャー企業の社長同士のバブリーな会話など、まあ振り返るとね、本当に懐かしいというか、あ、こういう時代があったんだなというふうに思えると思います。まあ、僕は懐かしいというよりも、あ、そういえばそんななんか成金っぽい人たくさんいたねっていうイメージですね。で、こちらの本のもう一つの特徴として、まあ、これは本当水野俊哉ならではの強みと言えるのが、本書の随所で出てくる法則、偶話、名言、こういったものです。じゃあ特に印象に残っているものを紹介しましょう。ビュリダンのロバという偶話、ちょっと抜粋します。別れ道でお腹を空かせたロバが迷っている。右に行けば水があるかもしれないし、左に行けば餌があるかもしれない。ロバがどうなったかというと、結局どちらの道も選ぶことができず餓死してしまうのだ。はい、まあ、こういう心理学上の偶話があるんですが、これがね、どういうシーンで出たかというと、2週間後に返済期限の迫った2000万円の手形の不渡りを出しそうになり、さらなる借金を重ねるか、このまま事業を諦めるか、夜の六本木の交差点をぼんやりさまよう自分、水野さんをこのロバに例えて描写しているところです。後の文、こういうふうに続きます。本当は目的地に向かってまっすぐ進めればいいのだが、人生の分かれ道の選択はまず右か左か選ばなければいけない。 IPO を目指して歯を食いしばって踏みとどまるか、全てを捨ててどこかへ逃げてしまうのか。ロバは僕だった。まあ、どちらの決断も勇気がいるものですよね。何にせよ人生の決断ってね、本当に勇気がいると思います。他にも例え話出してますけれども、結婚して幸せになるか、キャリアを積んでキャリアウーマンになるかみたいな女性の選択とかもありそうですしね、いわゆるなんかアラサーとかにありそうですよね。で、僕みたいな人間はね、その いわゆる堅実な仕事について真面目に人生を全うするのか、自分のやりたいことを見つけて本当アーティスティックな人生を送るのかっていうこの選択するわけじゃないですか。でその選択をしないと多分僕なんかニートですよ。まさにビュリ、まさにビュリダンのロバですね。そのまま餓死してると思います。まあ、人は選択肢を選ぶことを保留してしまうという心理学上の、まあ、偶話なんですけれども、まあ、こういう様子をね、ビュリダンのロバみたいな偶話で説明するあたりがさすが水野俊哉といった感じだと思います。また他のパターンで水野さん自身が経験した内容を法則化するという試みもですね、まあ、多分水野さん無自覚かもしれないんですけどもやってます。僕の印象に残っている法則はこちらです。貸付額と怒りの大きさは反比例する。こんなところに法則性見つけなくていいよと思ったんですけどね。要するに借金の額の大きさによって貸してる人の怒りの大きさってのは反比例するよっていうお話です。多分これ体験談でしょう。要約するとこんな感じです。1億を超える負債だと個人で返済するのはもはや不可能に近いので、相手も怒って無駄なエネルギーを使うよりは事務的な対応になりがち。あ、そうですか、返済期限はいつなんですが、できませんか、でしたらこういう制度があるんですが、みたいな、そんな感じですね。とにかくもう1万円でも返して、返す意思があるよって見せとけば本当事務的に返してくれるらしいです。で次、1000万円単位の負債なら、まあ、すぐに返すのは無理だとしてもなんとか再起すれば返ってきそうな金額だけに、貸し手側は逆に頑張ってくださいって励ましてくれるんだそうです。だから返済期限が近くなるとこの水野さんに対して逆接待があったりしたらしいんですね。飲みに誘われて水野さん頑張ってよーとかって、水野さんならできるよ大丈夫だよーっていう逆接待があったらしいです。で次、数百万円以下の負債。この辺から危ないんですけど、頑張れば返せそうな額なので貸しては感情的な爆発を起こしやすい、そのため対応には注意が必要であると言ってます。だから下手に怒らしちゃいけない状況なんですね。で一番まずいのが数万円の負債。もうこういう人たちはですね、ふざけるなぶっ殺すぞっていう感じで怒りのこのボルテージが高くてですね、催促も必要であるケースが多いんだそうです。なのでまあこの法則から言えることは、資金繰りがまずい場合、もしくは倒産寸前の資金繰りの状況である中小企業の経営者の皆さんは、少額の債権者から返済しておきましょうという、まあ当たり前の話なんですが、まあ、できればこういう体験はしたくないものですね。水野さんが借金取りに追われて自宅、夜ね、自宅に帰って近くにあった木が借金取りの影に見えて怯えるなんていう様子もあったりするんですけども、このあたりはぜひ見てみてください。そろそろまとめに入ります。まあ、今回の本、おそらく著者の水野さんが一番力を入れてるのがですね、まあ、この文体の部分だと思います。まあ、ほぼ完成していた原稿をゼロから書き直したと、まあ、最初の方に言いましたけども、まあ、おそらくですね、ただ事実を列挙しただけの自伝にするよりも、まあ、エッセイとか小説のような語り口でね、情景描写とか心理描写、さらにはそのご自身の得意分野である法則や偶話を取り入れることによって、まあ、一つの作品として読者に楽しんで読んでもらおうとしたんじゃないでしょうか。まあ、まさにこのビジネス書作家としてね、やっていく水野さんの作家魂を発揮したのがこの一冊だと思います。まあ、自伝的なその好奇心で読むのもいいんですけれども、まあ、ぜひこの作品味わってみてください。なかなか面白いです。そしてスリリングです。僕がその冒頭で一気に読めてしまったって言いましたけども、本当にスリリングです。他人の不幸は何とやらなんて言いますけれどもね、まあ、そういう好奇心プラス作品としての良さ味わってください。では書籍情報です。幸福の勝者、不幸のデパート。僕が3億円の借金地獄で見た景色。水野俊哉著。大和書房より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。まぁ、ちょっと関連書籍をご紹介させてください。まずは新刊ラジオ第752回、2009年3月2日号。知ってるようで知らない法則の取説。そして新刊ラジオ第880回2009年7月29日号ビジネス書の取説。これが水野俊哉さんの前の本ですね。いわゆるその取説系の本なんですけれども、まあ、これも面白かったのでぜひ当該会聞いてみてください。でもう一つ、まあ、借金話ということでこちらも紹介しましょう。新刊ラジオ第773回2009年3月26日号借金の底なし沼で知ったお金の味、25歳フリーター、借金1億2000万円利息 24% からの生還期。金森茂樹さんという人がいましてですね、 まあ、今言った通りの人生を送っている人なんですけれども、この方がゲストに来ていただいて、その借金について語っていただいた、なかなかお金の価値観が変わる、本です。これもね、面白かったので聞いてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの人。
はい、どうも、冬嫌い石橋優です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
冬将軍を討伐したくてしょうがないです。
何ですか僕暑いの嫌いから夏の方が嫌いかな。
あー、じゃあ夏軍曹を討伐したくてしょうがない
です。おい待てよ、なんで夏の方がランキング低いんだよ
まあそんなわけでですね、本日紹介したいのはこちら、
エスキモーに氷を売る。はい、
寒いとこの人に冷たいものを売る。
そうですね、これはまあ有名な本ですけれども、はい、ジャンプスタートマーケティングという、まあはい、マーケティングの本でもあります、
はい、
が、まあ、エスキモーに氷を売るってどうすればいいだろうかと。
まあね、タイトルからしてん？売れるかい？って思いますよ ね、
ね、まあ、でも営業の本質ってのは突き詰めればね、その辺の石を売ることだっていう人もいますからねというわけで、まあ、非常に名著なんですこちらは、
はい、
というわけで、まあ、今更なんかこう言う人もねえかなと思います
まあ実際だから、まあ考えてみてくださいよ、
はい、
エスキモーに氷を売ろうと思ったらどうしたらいいか、うん、売る方法はあるんじゃないか。
まあね、
ねえ、なんでしょうね、塩味をつけるとか食べ物として
まあそこからですよ、まあまあ、つまり氷を売るんだけど、まず何の氷、氷って何のために顧客は必要としているのか、
うん、
で顧客にとって重要な付加価値ってのはどこにあるのか。
そうですね、
で付加価値さえあればその辺に落ちてる氷でも顧客は買ってくれるであろう、うん、
しかも周りに氷がいっぱいある状況のエスキモーに対してですよ。
そうそうそう、
ね、
でも日本人だってこんなに川とかに水が溢れてるのに、
うん、
水買うじゃないですか。
ペットボトルで水を買いますよ。
そうそうそう、
水道をひねればね出てくるのに。
そう
っていうような、まあいろいろ考え方がね
ありまして、
はい、
まあ、それを学ぶのに、まあ、名著ですので、こちらのオーディオブックいかがでしょうかということでございます。
はい、というわけで、本日紹介したオーディオブック、エスキモーに氷を売るはオーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
あと、フィービー上では、私石橋と矢島がやっております新刊ラジオ第2部プレミアムも配信しております。有料になってますけど初月無料なんで、よろしければ聞いてください。ま
あ、これにもどんな付加価値をつけるかって問題ですね。
ねえ、バカ話ばっかしてます。